はい、こんにちは、ポッドキャスト番組の話です。なんかこうやっぱあれだね、リズムがこうなんかプロと違うからさ、
宮野さんじゃないんで僕。
いや、そういうところがこのリアルな、ライブ感があるから、ね。はい、ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の佐山です。
タカです。
宮山です。
よっしゃ
よっしゃ、
本日2度目よっ、
もうすっかり宮山さん2号としてこう
宮山さん2号、宮山さん1号今日休みだね。
1号休みだね。1号ライダーちょっと気分体調不良で、
リスナーの中で第一人者を辞任して
。本当ですよ、もうありがとうございます。
そんな一号は本日もお休みということで、
まあ言うて食べ取りな、いややめとこ
う。ずっと座ってるから
場所は変わらず。そうで、今日ね、あの宮山さんが今日いないから、
はい、
あの初めにですね、
はい、
あのツイッターであのちょっと今日あの誰かね、まあ、あの岡島市にいるんですけど、岡島市来ませんかってね、ツイッターでちょっとつぶやいたんですよ。そしたらですね、ラジオ時にあの、まあ、準レギュラー的に出演していただいた春さんが、北海道から、ちょっと
急遽
メールいただきましてね、
うん、
来ないの。
来てほしかったな。
で、ちょっとそれをお呼びするんで、ちょっとそれいいですか、まず。
はい。
はい、春さんね、こんにちは。
こんにちは。
はい、ラジオたまに聞いてるよ。
女の子っぽい。
女子。そうだね。
怒られるから。怒られるから。
はい。さらに怒られる。
聞いたらダメですよ、多分。怒られるかなって。
相談コーナーのお題なんだけど、このラジオ番組と同じお題で答えてほしいなと思ってリクエストです。
はい、
という番組が最近始まったポッドキャストの番組なんですけど、
はい、
東村明子の身も蓋もないとっていう番組があるんですよ。
身も蓋もないと
知ってます？
僕は聞きました。
あ、本当
すごい。
ポッドキャスト結構聞いてるん
で、で、その東村明子の身も蓋もないと、どんな番組なんですか？
身も蓋もない、本当に。いやいやいや、あの話っていうか、
東村明子さんっていう方は
漫画家の人、
漫画家の方、
あのクラゲ姫とか、
あ
と、ママテンパリストとか、
ノン
ノン、あ、そう
ノン、ノンって言いたかった。
じゃあね、頑張ってほしいっていう感じなんですけどね。はい、で、あのそれとか漫画家の人がやってるポッドキャスト番組が、
へー、
で、今あれだね、iTunes かなんか1位かなんかや
ってる、めっちゃ人気です。人気だし、まあ、聞いてて面白いですね、やっぱり語り方が上手じゃなくて、じゃ上手なんですけど、この部分なんか身も本当身も蓋もないそのバッサリ発言してくれる。あ、でもこういう話するとお前聞いてないだろうみたいな、そういう話だけどなんか言えないんですよ、その
身も蓋もない話。
あれなんかさ、もう相方の人となんか話して、俺なんか5分ぐらいだけ聞いたんだけど、なんかあれは誰なんですか？
誰なんですかって僕に聞かれても、ずっと右から左に聞いて、誰なんですかね、
あれ誰なんですかね。なんかもう一人の人となんか話してるんだよね、なんかで、その要はあれもちょっとあの春さんのメールそのまま読みますけども、いいですか？
はい、
九州の除血東村先生がズバリ解決していくんだけど、ラジオだったらまた違う答えが出るんだろうなと思って聞いていました。かっこ性別も違うしね。1月からは東村先生の東京タラレバ娘のでドラマも始まるし、トレンディーかなと思い推薦しました。トレンディーといえば日経トレンディーに今年もピンときてない皆さんの様子が面白かったです。かっこ笑い。
その説は
どう
大変失礼いたしました。
まあいいですけど、まあ、あの東村さんの相談番組なんだよね、うん、で、まあ、それに取り上げてる相談にちょっとラジオ時代取り上げてもらえないかっていう。
ほう、なるほど。
っていうことで今ちょっとやり取りしてたんですけど、でちょっとこれ聞いてって言われたら聞いてって分かんないって言い返したら、ちゃんとあのメール文章でその人の相談内容をハルさんがわざわざくれたんで、
優しいね、
優しいね、本当にね、ありがとうございます。
できる女性ですね、やっぱり
と、ね、いうことでちょっとせっかくなのでそのお悩みに我々が答えたいと、はい、まあ、どんなパクリ企画かっていう
今まではまだね、紙面に載ってるものだったから、いよいよラジオにかぶせてくれて
ラジオに届けられてる相談を別のラジオ番組に答えて、これ大丈夫かっていう感じがちょっとい
や、釣り寄っていきましょうダメだ、
もうダメ
だ、
まあ、なんでもあり
リスナーが言っちゃダメかもしれない
まあ、ちょっと、まあ、とりあえず一回やってみましょうか、
はい、
はい、ということでまず相談1、
うん、
いいですか、30代くらいの男性からのお悩み。結婚して幸せな家庭を築きたいけれど、最近どんな人と出会ってもそれができない気がして絶望しています。そもそも結婚に向いていないでしょうかというお話ですね、
うん
うん、
それ相談ですか。
はい、そうです。
僕もこじらせてる系男子で言わせてもらっていいですか。自分が結婚できないだけだろうって僕がそうだから、自分結婚してないし女の子は苦手だって思ってるから言うんですけど、どっちかというと女性の方に責任押し付けたらダメだよねって思うんですよ。自分ができないから、
うん、
結婚できない、結婚できないじゃない、したいんですけど、自分がさっきも言ったように声かけれないし、その内気な気持ちだから、その結婚に向いてない云々っていうよりも、母さんの話聞いてやっぱり自分がその出会おうとしてない、最初から諦めて、
うん、
っていうのがやっぱりそうなんかな自分がみたいな感じで思ったから、今相手に責任を押し付けちゃダメだよね、うん、と思いました。やっぱり
結婚に向いてるってなんですかね。僕はちょっとそれが今一つよくわからないというか、結婚に向いているっていうのは、例えばね、はい、じゃあ結婚に向いているっていうのは、はい、絶対に浮気を 200% しない人です、これが結婚に向いてる人なんですか、あそれとも家族を大事にしつつも遊んでる人とか、まあ結婚してすぐ浮気しても離婚するみたいな人は向いてなかったんだねっていうのは、まあ客観的に分かるんですけど、だから向いてるとか向いてないとか、まあ結局ね、この話を俺がどんどんどんどんしていくと最終的に言えることがあるとしたら、いけよっていう話になって、
まあいや、まあ
確かに言えよ、行けば分かるさみたいになっちゃうんだけど、その人はさ、そのダメだなって思うのにももう2つ理由があるじゃないですか。そのガンガンいろんな人と付き合った結果、付き合いながら毎回折れてくるか、それとも付き合いたいなと思ってるけど付き合えないと思うのかにもよるところは、またそこも違うよねいや、もし付き合うっているけどそうでもないなって思って毎回ダメなんだったら、絶対にしない方がいいと思う、結婚は。その人は俺ね、今もう20組ぐらい周りで結婚してて、で離婚を何組か迎えて初めて、なんか離婚してる人と離婚してない人の割と明確に違いがあるんですよ。結婚する前の時点で、
はい、
男の方がいろいろ付き合ったけどこの人ですって言っている人は 100% 離婚してない、
はい、
けどタイミングがとか、
はい、
外的要因によって、
はい、
結婚をしました、もうそろそろけじめをつけなきゃいけませんとか、
はいはい、
そういう言っている人は100とは言わないけどかなりの確率で結婚離婚しているんだ。
やべえ
だからこの人は本当に自分にとって違うんだ、この人なんだって思ってる人は離婚してないんだよ、
はい、
不思議と。
マジか。
で伊沢山さんからね、こう、まあ、切ってもらっても構わないんだけど、はい、結婚する前にね、ちょっといろいろ話をしてて、はい、その時にも思ったんだけど、伊沢山さんはもうこの子と結婚したいんだ、熱に帯びてた。で僕は別にそれについてイエスもノーもないけど、いやそういう話聞いて結婚する人っていうのは、まあ、少なくとも、でもまだ結婚して10年ぐらいかな、みんなもうもっと短いか10年1回いかないかぐらいだけど、割とねそこは分かれてるっていうのを見るとそう思えないんだったらしない方が絶対にできちゃうから、今結婚って
しようと思えば、
いやだから相手を選ばずに それにだけ乗っかろうと思ったらきっとできる。なぜならそういうサービスが世の中には。それでいいかどうかは置いとけよ。
でも高さん珍しいね、なんかその行けば分かるさ理論ってのはちょっとなんかこう、
いや行けば分かるさだから、うん、行けば分かるさっていうのはあれでしょ、あのパプラパーで行くなーって何でも行くわけじゃないですよ。
なるほど。
行けば分かるさっていうのは考え、その判断して、でもその先ってのは行かなきゃ分かんないんだから行きなさいよっていう、
いろいろ考えた上でってい
う、なんなんでも言ったかっていう感じとはまたちょっと違います。
なるほど。
真面目に答えるとそんな感じ。だから、質問なんだっけ。
結婚に向いてないと思うんですけど。
向いてないじゃないですか。
そういう自分に結婚が向いてるか向いてないかで悩まるぐらいだったら結婚に向いてないから
。向いてないんじゃないかな。
結婚したいで多分思ってないですよ、ね。うん、まあ結婚したくてしょうがないです
よ。どんな人と会っても自分が結婚に向いてないと思うってすごい自覚だよね。そんなの普通思わないような気がするんだけど。
クソモテない人生だったけど、まあそれの中でも何人かはまあ付き合うことなんて人生あったけど、俺今過去今まで一度もないっすよ、結婚って。結婚しようって思うことが。だけど今の嫁は結婚しようって思って結婚したわけだから。
なるほど。
やっぱりあるんだよ、そのなんていうのかな、それは多分こうだからあだよってちゃんと説明してあげられないんだけど、パズルのピースみたいにお互いが欠けてるところが補ってちょうどいいバランスですね、この人とはっていうのが毎回結婚してる人の顔を見てるとある人にはある。
まあでもあとその結局相手と会えば、まあ、性格の一致っていうのがすごいさ短絡的だけどさ、結局その例えば浮気する人でも、ね、その浮気する人間でも家庭を大切にできるの一面があるっていうことをお客さんが許容してるみたいなカップルなんであれば OK みたいなさ。俺ね、なんだ最近なんだっけ、宮台真司さんって知ってます？
知らないです。
社会学者の人で、フィールドワークとして援助交際をフィールドワークしてた人なんですよ。
援助交際をフィールドワークにしてた、
援助交際を研究してた人、
研究したんですよ。
まあ、研究
で
してたらもう犯罪ですからね。
雇用ってこと
だから、ね、でもちょっとギリギリなところがあって、で、なんだろうな、大学生の時に、かなり若い女の彼女がいたりとかするみたいな、もう 何百人切りみたいなね、人がいて、でその人が結婚40超えてから50近くなってかなんかで結婚するみたいになったので、すごい若い奥さんかなんか でその人には、婚約者がいたんだけど、でもその人も好きだから付き合ってくださいって言ったんだって。でそうしたらその子がでもね、あなたもいろいろあるからちょっと考えてよって言ったら、翌日に考えましたって言って、であなたと付き合いますっていうか結婚しますって言ったんだって。でそしたらそっちもびっくりして、ちょっと待ってってちゃんと考えたのかって思って、ね、僕この年だしね、それであなたこういう状況だし、でも僕は好きだから伝えたけど、ちゃんと考えたのって言ったら、ちゃんと考えましたって。じゃあ何を考えたのってさ、ね、まあ、あなたと僕ね結婚生活を想像したんですよ、ね、であなたは多分浮気をします、ね、あなたは浮気するけど、でも多分家庭もちゃんと守ってくれるし、子供も多分大切にしてくれるだろうっていう像が私の中で浮かんだから、あなたと結婚することに決めましたって言って、
女の子が天使すぎるって
すごいなって思ったんだけどでもまあ結局それもそのよくタカさんとさ、あの奥さんの話がこのラジオの中でよく出てくると思うんだけど、タカさんはまあ家あのその家庭関係の中でね、そのあの奥さんがすごくいい家庭のことをいろいろやってくれる。でもそれが例えばそのタカさん、それもタカさんがあのそういう性格なんだけど、奥さんが協力してくれるっていうそのピースがこう当てはまってるからこう成り立つ。だからその2人がお互いその関係でいいって許容できるんだったら、それは夫婦としてどんな性格であろうと成り立つのかなっていうのはちょっと、
嫁は俺のことを介護って言う介護してるって言う30代後半ですよまだ介護の気持ちになる
言うて思うんですけど、僕すぐ謝るタイプなんですけど、タカさんは絶対嫁さんに謝らせる、いや謝、嫁さんが謝らないとダメだっていう、
あれですよね。あの結婚する前に一つルールを定めたのは、男の子と女の子が喧嘩した場合は間違いなく嫁さんが謝る。それは嫁が悪くなくても構わないし、悪くないことは多々あるでしょうと、ただあなたが必ず謝る。もう別に悪くなくて思ってていいから、それだけ。
めっちゃ嫁さんいいよめっちゃいい女性ですね
そうっすね。
今だってな、僕の友達が結婚してくるやつなんで男の方は絶対謝りますからね本当に、
まあ、俺も謝ってるいやでもまあお互い謝ってるから、でもあれだけど、うん、まあそのだから自分の性格がこうだから、女の子には絶対嫌われる性格だから結婚には向かないとか思うんじゃなくて、自分の性格にも合う女の子もいるんじゃないかなみたいな考え方だったら、別にそんなに自分を卑下しなくてもいいんじゃないかなって思ったりもする。
なるほど、深い深いかよく分かんないぐらい酔ってるんですけどでもまあそのとりあえず先生の
ひやちゃんの
回答聞きたいなって思って、ね、女性の立場からの話聞かないとあれかな、はい、
そうですね。東村先生の回答、楽しく独身貴族でいればチャキチャキした明るい女の子と付き合えばいいと思う。どこかで出会うのかという問いには、愛席居酒屋下北店がいいらしい、もしくは池袋店、結婚してみないと向いてるか向いてないかなんて分かんない。今から心配することじゃない。結婚に向いてそうな女の人を探して引っ張ってもらう。男性に結婚のイメージがないのは当たり前。家庭は女の人次第、女の人が切り盛りするんだから、あんたは仕事だけして稼いでくればいいんだよ、身も蓋もない言葉、かつ締めの言葉。会社の歯車でいればいいさ。考えんでよか、貯金しとけばよか、絶望するくらいなら考えんでいい。以上です。
これちなみにですけどラジオの話なんですよね。
ラジオです。
でそれを今をまとめてくれてるんですよね。そうそう、
ハルさん偉いでしょ
すげえクオリティだね
いや、ハルさん本当ちゃんと覚えてますよね。僕なんて右から左なのに
すごいな、ハルさんどういうことですか。
でもそう言われたらやっぱりそうだし、あ、こういうこと言ってたって思い出しながら聞いてた。
あ、本当そうなんでしょう。
やっぱり女性次第なんでしょうね、そのタカさんの嫁さんがめっちゃいい人だなって僕も思ったぐらい
だってさ、その40、50ぐらいでお金をすごく持ってる人がじゃあ20代ぐらいの女の子と付き合ったとしてよ、で当然20代ぐらいの人は50代ぐらいでお金をたくさん持ってたら、お金が目的の一部になったとしても、その人がおじさんが50から70まで来て70で大往生して死んだ時に、この人が不幸せなんですかって言ったらそうじゃないわけじゃないですか。その間夫婦してれば、だからそんなもんは測れないっすよ。
加藤ちゃんも幸せだと
今ね、すごい迷ったの。分かりやすい例えだったんで言おうと思ったんだけど、個人名は伏せようと思って
じゃあこれ聞いた方がいい
加藤ちゃんは別にいいんじゃないですか
だからそれをね、メディアに取り上げられてテレビでちょっといじられてて、あれこんな人だったっけこの人って思われたとしても、それが幸せなんだったらいいんだよ。夫婦は
幸せのバロメーターは本人たちで決めればいい。
そう、あれそんなまともじゃない方がいい
出るですよ。じゃあちょっと次行きましょうか、
はい、
もう一個いただいてるんで、はい、お悩み、女性かっこ多分20代、男子に甘く女子に厳しい、 女の先輩との接し方を教えてください。
男子にはなく女性に厳しい女の先輩、
はい、
それは女
女の子
ね、まあ、僕らからしたら男子に厳しい女の子に甘い先輩の付き合い方を教えて
くれる、はい、あまあどっちでもいいと思うんだけど、まあ、その女の上下なんつうの社会っていうのはさ、まあ合議者の存在だけど、でもまあ高さんなんかちょっとね、
僕ね、あのそれは 100% の回と思ってます。
おお、
男子に優しくて女性に厳しい女の先輩は 100% 男子じゃないんですよ、はい、切ってんのは自分の中で。ありな男子はだブーちゃんの男性まで全部揃いも揃って男性に優しいかって言ったら絶対そんなことないんですよ。
男性にもランク付けしてるんですか。
そうなんですよ、
はいはい、
でその場合に、はい、その女性は大体姉さんな感じなんですよ、強いんですよ。
あ
なんでそこの回答はもう恋愛相談する。
あ、その女の先輩、
女の先輩。
あ
しかも立ててね、相手を、あなたは恋愛マスターなんですけど私の相談乗ってもらえますかって、まあ、そこまでヘリカなんなくていいけど、
テイクスタンス聞いてもらいたいことがあるんです、うん、みたいな。
そこで否定したらダメなんですよね、相手は。
どう、だから恋愛相談じゃないです、したいの。恋愛相談というコミュニケーションをしておけば、これ免罪符出ますから。
よいしょ。
そうするとその男性側に入りますから、その女性は。
あー
すげ
ーなるほど。
で僕なんかはその同じケースの時に、
はい、
イケてるメンズたちは優しくされる先輩、はい、イケてないメンズは厳しいっていう扱いを何年も受けて、俺これどうにかしてえなと思って編み出したんですよ。で自分もやってみて思ったし、自分の後輩に女の子に
やらせてみて、その自分が会話づけランク付けされてる男子っていうことを認識して、その女の人に恋愛相談したの。
うん、
あ、そうなんだ。
ちょっと僕好きな人いるんですけど、すいません聞いてもらいます。で、なーになになになに、だからお前モテないんだよみたいなところから入っていくけど、俺の場合ほらさっきも話した通りしょっちゅう恋愛してるんで、いろんな人恋愛の相談件数がエグいぐらい多いんです。月一で新規相談ができるんですよ。
なるほどなるほど。
だから、
はいはいはい、
どうするともう間違いないです。
なるほどね。
聞いてないですよ、相談で答えられた内容なんて。1ミリも覚えてないけど。でそうするとね、途端にね、
お
今までお前ちょっとトイレ掃除行ってこいよって言ったのが、あ、この子今相談乗ってるから行ってこいよって変わるんですよ。
あでも俺も同じ居酒屋でバイトしてる時同じようなケースあったわ、なんか。
なんで間違いなく恋愛相談ですよ。
ちょっと一回はしとけと。
一回でもし恋愛相談した結果、その女性が相談した相手がトンチンカンなこと言って、トンチンカンなことは聞けないから違う行動をして成功したとしても、間違いなくそれ言わずに立てる。
先輩あんなこと言ったっすけど
みたいな。そういうところはギリがたそうっていう、その女の先輩はっていう、なんか
そうそうそうそう、そこの部分はギリがたいんですよ。
なるほどね、うん、あなるほどね。江戸っ子っていうか、なんだろうな、こう、うん、まあそうギリがないんだろうね、うん、そういう性格というか。
僕はこれで37年生きてきてます。綱当たりしてます。
なるほど、さすがですね。あどうですか、なるさん。
いや、その恋愛マスターからそんなこと言われたらそうなんですね、先輩みたいな、こっちもちょっと勉強になりました。こちら世間男子としては。
なるほど、じゃあちょっとじゃあ聞いてみましょうかね、東村先生の回答。ですね、その先輩の仕事を手伝う、嫌味を言われてもその先輩の仕事をサービスで手伝う、家臣になってしまえば大丈夫なタイプの人、子分になっちゃうと守ってくれる、いざという時に子分になるしかない、私先輩についてきますって言われて嫌な人はいない。先輩についてきます、私は仕事できないけど先輩みたいになりたいからついてきますと飲み会でポロッとこぼす。仕事で尊敬してるって言われたらその人だって仕事で八つ当たりもできなくなる。過去東村先生自身もアシスタントから締め切りを守るのすごいと言われると締め切りを破れなくなるとのこと。身も太もない言葉、飲み会で憧れてますって言うしかないとのことでした。
なるほど、意外
間違えてないですね。
なんつうな、懐に入るね。
だね、ちょっとね、偉そうなこと言うんであれば、憧れてますわね。一つだけ難しいところがあるんですよ。憧れていなかった場合に露見するんですよ、それが。接し方で。
お前普段の態度に現れてねえじゃんみたいな。
そこまでパーフェクトできんだったら憧れてますで、ね、成功するんだけど、憧れてますって言いながら仕事してる時に、その先輩左から行くのに俺右から行くみたいなことが何度かあったら即バレるんで。僕の経験上ね。
バレたことあるの？
バレたことありますもん。大体僕はこう行きますから。
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、
よいしょ、どんどんどんどんどんどんどんどんやりながら逆走してたりする。
どんどんやりながら、あ、見えねえな、あいつみたいな。
だから、嘘もつくなら突き通した方がいいのと同じように、恋愛相談は、自分の中で、俺が恋愛相談って言ってるのは、その言葉に嘘はないから。だから、それが嘘だろってことには露見はしない。
その相談してる時にはね。うん、
だから楽なんじゃんと思う。すみません、ちょっと恥ずかし
い。いやいや、ということでね、まあいかがでしたでしょうかね。
ちょっといいじゃないですか、はい、なんかすごくいい
腑に落ちる、
腑に落ちる相談だし、腑に落ちる相談回答です。おさっきの猪木さんみたいに。おやおやおや。面白いよ、猪木さんも恵比寿さんもそれぞれ面白いんだけど、相談に対しての Q に対して A が、まあ、はっきりしてき
ました。あ、なるほどね。まあじゃあね、
僕はポッドキャストの内容を思い出してましたよ。
そういう風に言ってたら、
そういう話があったなみたいな。
まあ、春さん、ちょっとやってみましたけど、どうでしょうかね、こんな感じでいかがでしたでしょうか。なので、我々のね、いや、いいの、というか、高さん、いい、素敵な回答が
得られたね。まあ、ちょっとね、今回は反対意見であろう、深山がね、欠席してるんで、ここのやり合いはないけど。
そうね、こっち仏様で、こっちお兄様だから、
僕もどっちかというと太鼓持ちなんで、マジック先輩みたいな。
いや、面白かったです、すごく。
なるほど、
僕もためになりました、思い出したし。
はい、じゃあということでね、東村明子さんの、身も蓋もないとの相談を相談に答えるっていう、はい、あれでした。
ありがとうございました。
はい。